はい、皆さんこんばんは。イカチンラジオの時間です。今日は2月の18日土曜日になります。今は時間にすると8時ぐらいですかね。ちょっと今銀座に来ていて、そこからの帰りの途中になります。今週もね、いろいろありましたよね。いや、今銀座に来たんだけどさ、すごいですよ何がすごいかっていうと、駐車場がね、バカ高いですね。平置きの駐車場があるんですよ、タイムズの駐車場がね。12分550円ですって。12分550円ってどういうこと。12分だよ12分って中途半端ですよね。12分で550円だってびっくりだよね、びっくり価格。まあ、もちろんね、ちょっとそこには置いてないんだけど、そう、そこはね、路面のね、駐車場はね、そんな感じなんだよね、みんな。12分で550円。今はあの、歌舞伎座の前でちょっとおってますけどね。そうなんだよ。そう、で、僕はね、今日は銀座6に置いたんですけど、銀座6はさ、やっぱね、銀座6でお買い物とかするとお得っていうイメージがね、あって、で、あそこは地下の駐車場でね、結構広いんで、そう。で、高そうな感じをね、するじゃないですか。ところが銀座6は12分550円なんかではなくて30分300円なんですよ。30分300円だ。1時間600円なんでね、まあ、2時間置いても1200円。今日はなんかね、そう、1時間置いても1000、2時間置いて1200円じゃない。そうそうそう、今日はね、2時間半ぐらい置いたんで1500円でしたけどね。でもまあまあまあまあ良心的じゃないですか、それぐらいだったら。しかしびっくりだよね、12分で550円ってさ、だよねまあそんな話はどうでもいいんですけど、まあ今週もいろいろありましたよね。僕は花粉がすごくてさ、みたいなね、そんな感じをしてて、鼻がね、ムズムズして鼻水が出てなんてね、で放置してたわけ。花粉だと思って勝手にね、解釈してじゃあどうも風邪だったみたいで、なんだよみたいな、そんなんだったらもっと早くからね、いろいろやったよみたいな、そんな感じなんですよ。いろいろってなんでやって話なんだけど、ね、薬飲んだりとかレイキーリングしたりとかね、できたんだけどなんせ喉がね、カラカラになっちゃって。そう、鼻がさ、ダメになるとさ、口で息するじゃない。今乾燥してるからさ、すごくねで、そう、それで喉が痛くなっちゃってで、慌てて今日ね、加湿器を出しましたよ。今更だけど今更加湿器って感じだけどね。湿度がさ 20% だったんだよ、今日見たらリビングのね、湿度が 20% ってめちゃめちゃ低いじゃんと思ってそうで、加湿器を置いたんだけどもですよ。でもまあしばらく回しててもね、あんま変わんないよね。そうで、まあそもそもね、リビングにいないからあんまり意味ないんだけどねそう、今日はね、一日午前中はまあ朝一でコメダに行って朝活をやって、でその後執筆活動をしたりとか、なんかね、いろいろやってて、で昼ぐらい、昼過ぎから、そう、昼過ぎからさ、今日はね、今日の話しちゃってるけどね今日はルビコのね、お尻がさ、ちょっと塗装が剥げてるところが一部あって、そうで、そこをね、タッチアップペイントっていうね、簡単な筆のやつでピチョピチョって色塗ってごまかしたんだけど、ちょっと あんまり見栄えが良くないなと思って、で僕プラモデル作るの得意だって前話したでしょ。で、プラモデルのさ、プラカラーとかをさ、スプレーにできる、そんなあれがあるわけ。なんつったっけな、ワイヤーブラシじゃなくて、ブラシ、スプレーにするやつがあるの。とりあえず、そのペンキをね、要するにスプレーにできるわけ。で、それで気持ち悪い、なんて言うんだっけな、あれ。ブラシ、エアブラシで、 ヘアブラシっていうのがあって、そのペンキをね入れて、でガスでねそれシューってできるよね。そのスプレー缶みたいに、スプレー缶買わなくても普通のペンキをねあのスプレーできるものを持ってて、そうプラカラーね使ってプラモデル塗ったりするときにやつがあって、まああのちっちゃい範囲だったんで、まあこれでいいだろうと思って、うん、でちょっとね磨いて、ヤスリでガーって磨いて、で赤いね塗料を買ったわけよ。フェラーリ用の赤っていうのを売ってて、ロッソコルサっていう名前なんだけど、その塗料を買って、でそれをそのスプレーでね拭こうと思ってやってたわけで、紙ヤスリでねガーンって削って、古い塗料をね落として段差をなくして、で下地を塗って、でそのスプレー缶にね、スプレー缶にじゃねえ、スプレーするエアブラシにねペンキを入れて、でシューって拭いて、まあまあ綺麗になったわけ。これ今言葉で話してるとさちょろそうだけど、結構大変なわけ。大変なんですよ、大変なんだよ。でそれやったのね、まあ自分で、まあとりあえず、ね、あの本物のね板金屋さんみたいに綺麗にはなんないけど、まあもっとね傷がいろいろついてきたら板金屋さんに出せばいいやと思って、とりあえず今はね応急処置だから、まあ目立たなくなればいいやっていうことでやったのよ。まあでもそれでもね全工程3時間半ぐらいかかったかな。ね塗って乾かして塗って乾かしてなんてやってね、であとは磨けばね多分分からなくなるんじゃないかなっていうレベルまでね来たんです。でそこまでは良かったの。そのまま終わったのね、3時間半やって2時半ぐらいに終わったの、11時からやったから。でお昼食べてなかったから、じゃあお昼食べようかなって思って、でもまあ後片付けするかと。で5時に銀座でね打ち合わせする予定だったから、そうだから4時過ぎにはね出なきゃ、4時には4時前やな、3時半ぐらいには出なきゃなんないなと。で今2時半だから、でご飯食べてから出ればいいやってことで、で後片付けをしようと思って、もう一回ね車のとこに行って、まあどこでやってたかっていうと、家の前がさ車止めるね駐車場になってるから、そこでやってたわけ。で全部ね作業終わって、ただまあね電気とか置きっぱなしだったから、じゃあ片付けてからご飯食べようなんて思って片付け行ったわけで、まあいろんなものね、そのさっきのねエアブラシのやつとか電気とかね、いろんなの置いてあるんだけど、横着してさ何回も何回も行ったり来たりするのめんどくさいから、結構いろんねいっぱい持って、手が塞がってるんだけど、いっぱい持っていこうと思って無理しちゃったのね。したらあろうことかペンキが手から滑ってね、落っこっちゃったわけよ。その缶に入ってちゃんと蓋もしてたんだけどさ、でポロッと落ちて、でまあ蓋ついてるから大丈夫だなと思ったら、コーンとか言って蓋開いちゃって、もう赤いペンキがさその駐車場のね床にピャーってなっちゃって、で慌ててそれを拾ってさ、全部出ちゃったら大変だから、ちょっとこぼれたと思ってやばいと思ってガンと拾ったら、もう手もさもうペンキで真っ赤になっちゃって、で床もさペンキでね真っ赤になっちゃって、もう殺人現場だよで俺はもう返り血を浴びたってみたいになっちゃって、もう真っ赤当たり一面ひえーだよ。でもすぐ取んないとさ固まっちゃうじゃんペンキだからさ。でもまあこぼれたやつねビタビタだから、ティッシュをバーッと取って拭いて拭いて、でティッシュで拭いてもさティッシュにも染みちゃうじゃん赤いペンキが。だから手もまた真っ赤になっちゃって、両手血みどろみたいな感じで、床も血みどろみたいな、もうマジで殺人現場みたいになっちゃってそうで結局ねいろいろやってたんだけど、もうねすぐ乾いちゃって、まあ、落ちないのさすがの、まあ、しょうがないから、そのままね落ちないからさ、上からねまた白いペンキ塗るしかねえなと思ってさ、でそれはしょうがないからね、そのままにして出かけてきたんですけど、手は手でさ洗ってもやっぱ落ちないんだよね、すぐ綺麗にはね。だからこれはしょうがないから、でまた帰ってからね落としますけど、そんな殺人現場から銀座に来たというね、もうしょうもないよね。そんな感じの事件が今日はありました。ルビコのお尻はね綺麗になったと思われるんだけど、の駐車場の床が今は殺人現場になってますあれも乗らなきゃね、なんかねかっこ悪いんで、ちょっとねまあいい機会だから全面塗り直そうかななんて思ってるけどね。そう、まあそれにはさまた時間もかかるしね、まあしょうがないけどね、やりますよ。
いい機会だからやります、どうせニートだし。
そうなんだよな、今週はさ瞬く間に本当にね終わったよな。月曜何やったっけな、月曜日はね東十条行って、そうでちょっとねコンサルみたいなことをやり、で火曜日は福島だったんでね、福島行ってコンサルね。福島がさ面白かったな、結構やっぱり人を育てんのとか人を教えるのって結構嫌いじゃないなっていうのね今回もあって、まあスタッフにねいろいろとそのなんていうかな、ビジネスってさ、仕事ってさ、みんなさねえ、どんな仕事でもさ考え方一つで仕事嫌だなとかって思ってたりするじゃん。あ、これ前回話したなまあそうなんだよ、まあ、考え方一つでね仕事って別にめっちゃ面白くもなるんですよ。そんなのをねやっぱり伝えていきたいじゃない、どうせ仕事してもらうんだったらさ楽しくやった方がいいしさ、これももちろん自分もそうなんだけどね、どうせ仕事するんだったら楽しい方がいいに決まってるし、これはあの誰かねあの従業員にやってもらうんだも楽しくやってもらった方がいいに決まってるわけ、でもねそこをじゃあどういうマインドで働いてもらったらいいかっていうのをね教えていくんだけど、これがね結構面白いんでね、その都度あの新しい発見があるから、そうこれをあの取得しちゃうとねもう本当に上司がどんなアホでどんだけあの理不尽なこと言われても全然気にならないからね、そうそれをねあの身につけてもらおうって、ね、やってんだけどね、まあこれはまあまたねあのビジネススクールみたいな感じで出せればなと思ってるんだけど、そうこれね全然面白いっすよ。仕事って楽しいよね、あの根本的なところが分かると、そうどんな仕事でもやりがいはあるし楽しいし、だって人に喜んでもらうことだからね仕事って本質は、ビジネスの本質はね。だそこをなんかねあの取り違えちゃうとなんかすごく、まあ、ノルマだとかさ、こんなことやらされてとかさそういう風になっちゃうんだけど、これもまたねこの間昨日言ってたの被害者意識じゃないけどさ、そういうの持っちゃうと、全然つまらないものね、そっちフォーカスしちゃうとねつまんないものになっちゃうからさ、そうじゃねえんだよなっていうのがさ、その見どころというかね抑えどころをねしっかりしとくだけで、そうすごく面白いものになりますよってことね、そんなのをね伝えるのが楽しいなってことですね、そう。いやそれはね火曜日だね、火曜日寒かったわ福島は、やっぱり関東もやっぱり暖かいんだね。福島って言ってもさ栃木のちょっと先あたりだからさ、そんなに気温変わんねえかなと思ってちょっとね油断していったんだけど、やっぱ寒かったっすね、寒かった。そうこれもねまた楽しくね、していきますけどね。で水曜日はね自宅にいたんだよな、水木は自宅で、で今日金曜日でしょ。あ違う池袋いたんだな、池袋違う水曜日はそう筆だね、行ったんだ筆あれ水曜日か、木金でしょ、昨日一昨日だもんね、そうだよな、筆文字がいいですよね。そうみんな上手でさ本当にね、自分だけがなんかちょっと下手っぴであれだったんだけど、でもなんかあれをやってる時ってなんだろうな、そう筆の後にねおむすび、光のおむすびも習ったんだけど作り方ね、まあ両方ともあの今まで自分が持っていた固定概念じゃないところからやんなきゃなんないじゃん。例えばね筆文字で言ったらさ書き順とかさ止めとか跳ねとかさ習ったでしょ習字 で俺書き順とかさ苦手でね、いつも書き順間違って違うとか言われてたんだけど、あの
己書の書き順、己書って書き順なんかないからさ全部バラバラ、もう全然枠から枠の外にね、いいことがあるよっていうやつだからすごく楽しいよね。で、光のおむすびもそうなんだけど、おむすびの握り方ってなんかね、僕は実は今回初おにぎりを作ったんだけど、そもそもその今までの握り方っていうのがね、やっぱ違うらしくて、そういうなんか発想の転換っていうかさ、枠の外でいいよみたいな、ルールじゃないよみたいな、ルールの外でいいよみたいなね、そういうのすごく楽しいじゃない、すごくワクワクするよね。だから両方ともね、めっちゃ楽しくて、すごくストレスフルみたいな、ストレスフルみたいなストレスレスみたいな、ストレスないみたいな、そんな感じだったかな。こういう時間をね、週に何時間かやっぱ取れるとすごくいいんだろうな。発想力もね、豊かになるし、そう、柔軟にね、いろんなことがね、考えられるようになんだろうな、なんてね、思ったけどね、こういうのいいよね。で、木曜日は家にいたでしょ、ずっと。そう、家で格闘してましたよ、木曜日は。仕事がね、やること結構あって、あっという間に夕方になっちゃってね。で、昨日の金曜日もね、そうでしょ、木金が家にいたのかな。で、今日土曜じゃん。今日土曜だよね、土曜日早いよね、ほんと。だから木金は本当にね、缶詰になっていろいろやってたんだけど、でもあっという間に夕方になっちゃって、あっという間に夜になっちゃってね。で、今日は土曜日でね、今日はなんかね、もうなんか塗装とかやって遊んでたっちゃ遊んでたけどねまあでもやらなきゃいけないことね、まだまだあるので、でもね、今から帰ってやることもあるので頑張りますけどね。そう、ただやっぱ楽しいことを1日にね、1時間でもさ、10分でもいいんだけど、やっぱり自分の好きなことをやるとね、いいじゃないですか、好きなことに関わると。だから好きなことを仕事にするのがね、やっぱり一番いいのかもしんないけども、やっぱ好きなことでも仕事にしちゃうとさ、やっぱりそれがストレスになったりするじゃない。だ、趣味の仕事がいいよね。なんかそれで、なんだろうな、好きなことを仕事にするんであれば、それを生活を乗せちゃダメだよね。生活の基盤はなんか別のさ、例えば不労所得で生活はできるようにしといて、仕事は趣味みたいな。で、それで稼げても稼げなくても生活は問題ないみたいなさそんな状態が一番いいよね。だから本当はね、例えば配当金だけでね、不動産の家賃収入と配当金だけでもう全然余裕で生活ができて、で、仕事は趣味みたいな、あ、今月は全然稼げませんよみたいな、あ、全然ゼロみたいなねそれでも平気で入れれるような、そんなのがいいよね。仕事は好きだからさ、ただそこに生活乗っけちゃうとさ、やっぱね、いくら稼がなきゃなんないみたいな、今月はあとでいくら足んないなんていうのもさ、それ嫌じゃん。まあでもね、そこを作るまでがしょうがないよね。そこをねあとにね、何年かでね、サクッと作っちゃって、そうしたいよな、すごく痛烈に思って、でそのやり方もね、ちゃんと作ってね、でそれを伝えていけるようなね、そんなことが一番いいなーなんてね、思うんだけどね。そしたらみんながね、みんなね、そういう風になったらさ、なんかね、いや、週に2回はミーティング、みんなでね、合同会議と懇親会みたいなさできたら面白いじゃない。なんか、まあ、月に1回ね、ビジネス交流会と懇親会やってみたいなさ、で週一でなんかね、関わってる人たちと集まってミーティングとかやってさ、ビジネスどう進めるかみたいなね、話をしつつ、でも別にビジネスで儲かんなくても大丈夫だからさ、余裕なわけで必死こいて働かない、まだね、必死こいて、今の時点では必死こいて働かないといけないみたいな、ね、まだ仕組みができてない人はね、ね、頑張れみたいな感じで応援だけしてあげてさで頑張らせるみたいな、お前はもう働けみたいな、でも僕ら余裕だからみたいな、ね、そんなのもね、それはそれで面白いじゃない。でもやり方分かってるから、それは今は大変だけど、その先にいいことがあるぞみたいなさ、ね、そういう道しるべ的なね、ものを用意されしてたりしてさそういうの面白いなみたいな。そう、不動産やっぱね、そうね、あんた、バチや、じゃあ不動産屋じゃない、僕車屋だ、車屋、そう、カチンモーターズなんでね、一時さ、俺不動産屋さんやりたいとか思ってたんでね、私鉄沿線のさ、錆びれた街にさ、 ボレー不動産屋がねあって、であのなんかね、あのなんていうの、毎速って言うんだけど、あの駅から徒歩何分みたいなね、不動産の、ね、広告をベタベタ貼ってあって、でもボレーからあんまり客は来ないみたいな。で何やってるかっていうと、あの株のチャートとか見たりするわけ、部屋の中で。でお客さん来ちゃったら、うわ来ちゃったかみたいな感じで、何ですかみたいな、あんまいい物件ないけどみたいな。でもね、あの頼まれたら新規探してあげたりとか、まあ、ほとんどね自分の身の回りの人たちの物件を紹介したりとかね、自分の物件紹介したりとか、ここがいいよとか言って、そう、そんなね別に儲かんなくてもいいような不動産屋で、そんでまあ結局はみんながね遊びに来ちゃったりとかして、全然仕事にはならないようなね、そういうたまり場になってるような不動産屋やろうなんていうのね、昔は言ってたわけ。さびれた汚い不動産屋をやりたいみたいなね、さびれたような駅で。今はでもカチンモータスだな。カチンモータスのやり方をねちょっとねだんだん見えてきたんで、まあ儲からない自動車屋儲からない自動車屋本当にさ、なんかフェラーリ欲しいんです、昔から夢だったんでフェラーリ欲しいんです、買えるぐらいだったら買いたいんですっていう人にね、そんなね暴利をむさぼらず、暴利をむさぼらないで、安くね、あの利益は取らないで紹介してあげたりとか、あるいはなんかで、まあ実用的な車でも別にいいんだけどね、あのうちで使ってる車がそろそろ買い替えたいんでなんていうのもね、別にいいよ、もうこうなったらもう軽自動車もやるでも別にそこは儲けるあの自動車屋さんじゃなくて、安くね買えたらいいじゃない、みんなでね安く買えるぞみたいな、結構程度いいやつ安く買えるぞみたいな、その代わりなんかね安く買える分はね自己責任でね、そうクレームは受けないみたいなそう、まあ変なものは紹介しないけどね、そんな感じのね、カチモータスで、まあね、月に何台売らなきゃなんだいなんていうのはやんないまあ売れたらいいし売れなくてもいいよみたいなただね、夢を持って買ってくれたら嬉しいなみたいな、ね、そんなカチモータスやりたいなみたいなね。本当はね、夢のある車がねいいんだけどね、フェラーリとか、まあ BMW でもいいし、まあランボルギーニでもいいしですけどね、引っ張ってくる車はね、日本オートオークションから引っ張ってくるんで、出どころはしっかりしたものをしっかりしたところからね引っ張ってきますけどね、まあ最低限の保証はねつけますけど、ただ利益はね取らないので、そんなにクレーム言われても困るぞみたいなそんな感じ、まあそういう客には売らないけどね、そんな感じのねカチンモータースやりたいと思ってます。楽しいじゃないですか、ウィンウィンでね、そう趣味の仕事で、生活は不労所得から得ると、株の配当と不動産のね家賃収入から得るみたいな、それがいいよ絶対、仕事は趣味でやった方が楽しい、極めつけはそうなるまでは頑張る、そのためにストレスをためない仕事の仕方を実践してね、それをみんなにね、みんなにも知ってもらえて、そんな感じのね、仕事のやり方を実践しつつで、みんなにもやってもらって頑張って稼いで不労所得を作って、将来的には仕事は趣味そんな人たちを束ねたビジネス交流会をやりたいななんてね思ってますけどね、ぜひ参加してください、ぜひぜひ参加してください。なんていうくだらない話をしてる間にね、もう埼玉県に入りましてね、そろそろ自宅の方にも近づいていきます。今日はね銀座から乗ったので東京タワーはね見てないですけども、ねスカイツリーはね綺麗に輝いてましたよ、銀座の街も綺麗だったし、 スカイツリーも綺麗だった。今はもう埼玉に着いちゃったからね、綺麗じゃない暗いですね、もうネオンじゃないです。そうそうそう、まあ、そんなのはね今日はお見せできませんでしたが、ただねナイトドライブということで少しはドライブ感出たかななんて気もしますけどね。まあルビコじゃないからねエンジン音は入ってないと思うんですが、ただねウインカーの音とか、ナビのねちっちゃい声とかタイヤの音とかそんなのは聞こえたかななんてね思っております。ということで埼玉に着いたのでそろそろ終わりにしたいと思います。皆さんもね、今日もねそろそろ寝ましょう。もういい時間なんでね。で明日は日曜日なんで日曜日を有意義に使ってね、やっていったらいいと。ビューティフルさんっていうね過ごしてもらえたらと思います。ということで、終わります。じゃあおやすみなさい。バイバイ。またねー。